マルコ4章1節から9節。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、ある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。本日はこの聖書の箇所から種まきの例えという題で高川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の皆を賛美いたします。先週は、この教会の礼拝を失礼して山形教会の礼拝に参加いたしました。そちらでメッセージを取り継ぐ募集をさせていただきました。だいたい15人くらいの礼拝出席者でしたけれども、とても良い家庭的なですね、家族的な交わりを礼拝後に持って、また八重樫先生にご夫妻にですね、お昼をご馳走になって帰ってきたというような、そんなことでした。東北の山形の地で、まあ、長老教会の中ではですね、一番その北、仙台とともに一番北の教会にあたるわけですけれども、忠実に教会形成をしていることを感謝いたします。また今年は、街道建設に取り組むということですので、引き続きですね、覚えてお祈りしていただければというふうに思います。また泉教会はこの加藤先生がメッセージをこの取り継いでくださったということで、本当に感謝をいたします。礼拝後の会食の時も良い時を持たれたようです。ただですね、昨日加藤先生がちょっと調子を崩されたというようなことをですね、お聞きいたしました。病院に行ったようですけれども、検査の結果、まあ、何事もなかったようですので、ほっとしてますが、続いて、この加藤先生のためにもお祈りしていただければと思います。一言祈らせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日このようにして愛する兄弟姉妹とともに礼拝をお捧げすることができることを心から感謝いたします。加藤先生が病院に行かれたということを聞きました。特に異常がないということのようですけれども、続いて加藤先生の健康、日々の生活を守りお支えください。また、舞子姉妹リーナちゃんは、出国することができませんでしたけれども、どうぞあらゆる手続きが順調に進んで、無事にカナダに向かってアロン兄弟と、また再会することができますように、すべてを主が導いていてくださることをお願いします。これからのひとときも神様が導いてくださり、私たちが心から礼拝を捧げ、また御言葉に聞くことができますようお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 マルコの福音書を今年からですね、少しずつ読み進んでいってますけれども、本日は4章の1節から9節のところ、種まきの例えというこのテーマをつけさせていただきました。まあ、この、種まきの例えにつきましては、もう皆さん本当に何度も読んでいる聖書の箇所であり、またメッセージもですね聞いている箇所かと思います。けれども、もう一度見てみたいと思います。イエス様がこの群衆が身元に集まったので、船に乗られて少し陸地からですね漕ぎ出して、そこでこの例えを語られました。種まきの例えですけれども、イエス様の頃の種まきというのは、この畑を耕す前に種をまいたそうです。まず種を畑にまいてですね、そしてその後から土を耕す、まあ、土を耕すのと土をですね土の中に種を埋めるのと、まあ、一緒にやっていたというようなことであったわけですけれども、まあ、今日の日本の農業からするとですね、ちょっと乱暴なやり方だったかもしれません。そして、耕して、まあ、かき混ぜるわけですけれども、まあ、それで多くの場合は種がうまく土の中に入るようですが、しかしかき混ぜている間にすぐ下が岩のところに種が行ってしまったり、また道端とか茨のところに飛んで行ってしまったり、それでうまく育たないということがあったわけです。イエス様はそのような話をこのところでされているわけですね。で、それを聞いていた群衆の、まあ、中でも多くの人はですね、やはり農家をやっていて、そして、実際にですね自分がそんな経験をしているという人が結構いたのであったろうというふうに思います。そして、この先生も畑を耕したことがあるんだろうなということで、うなずきながら話を聞いていたのではないかというふうに思います。この例えというのは、そのように人々が普段からよく見慣れていた光景であったわけです。実際イエス様はこのガリラヤ湖畔で、岸辺でこの例えを語られたわけですけれども、もしかしたらですね、その時に実際この近くの丘で目に見えるところで種まく人がこの実際に種をまいて、働いているのを見ながら語られたということは、これは十分あり得るわけですね。そんな非常に身近な例えでした。で、このイエス様の例えですけれども、まあ、種をまく人がこの種まきに出かけて、種をまくわけですけれども、ある種は道端、別の種は土の薄い岩地、また別の種は茨の中に落ちたということですね。そして、別の種は良い地に落ちた。つまりこの同じ教え、同じ御言葉の種を聞いても、それぞれの人に同じ結果をもたらさないということをイエス様は言われているわけですね。で、その教え自体は同じ、全く同じ種ですよね。であるのに、人の反応というのはそれを受け取る心によって決定されるということです。種まく人のまいた種は異なる種類の地に落ちました。 それはこの、まあ、いわばですね、まあ、浅い心、あるいは硬い心、あるいは、まあ、いわば乱暴な心、そして、良い心、まあ、そんなふうに分けることができるかもしれません。それは私たちのクリスチャン生活全体が御言葉に対してどのような応答をし続けるかということが問われているということですね。そしてイエス様は9節のところで、ちょっと読んでみましょう。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。御言葉の真理を私たちの心に適応し続け、そして行動し続けるようにという警告をイエス様はされました。三種類の人々は結局自分自身に適応しなかったのであり、まあ、その時実際に聞いていた群衆の大部分も、まあ、残念ながらそうであったというふうに考えられます。イエス様はこれらの例えをもって神の国のことを語られたわけですね。これらの例えは、まあ、この一つだけではなくて、それから続いていくイエス様が語られた例え、それは神の国の例えであったわけです。ちょっと前後しますけれども、マルコの3章の35節、4章の直前ですけれども、イエス様がこのように言われています。マルコ3章の35節、誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。神の御心を行う者が私の家族だ、神の家族だというふうに、イエス様は言われました。これは先々週ともに、読んだ箇所ですけれども、神の御心を行うこととは何か、それは主のそばに座って御言葉を聞くということだということも学びました。そしてそうすることによって御心を知ることができるわけですね。御言葉を聞くことによって神様の御心を知ることができる。そして神の御心を受け入れ、御心を行うことができるわけですね。そしてその人は、言い換えれば神のご支配を自分の生活の中に受け入れているということですね。その人の生活、その人の人生を神様が支配しているということを確信している。これこそまさに神の国ですね。神の国というのは神様のご支配のあるところ、それが神の国であるということです。天国はもちろんですけれども、イエス様はあなた方の心の中に神の国があるというふうに言われたわけですね。神様のご支配が私たちの皆さんの心の中にあるならば、そこに神の国があるということですね。イエス様は、一粒の麦、まあ、種ですね、種をまいて、それが実を結ぶ時には、8節のところで30倍、60倍、100倍になったというふうに言われました。一粒の麦のもみをまいて実がなるときには、その穂に、まあ、多くのもみが実るわけですね。そしてこの条件が整えば、この100倍にもなるということです。けれども、それには条件があるわけですね。それは良い地に落ちるということ、聞く人の心が この耕されている良い地である必要があるということですね。神様のご支配の中に自分自身を常に置くということです。ですからイエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいというふうに招かれたわけです。けれども残念ながら多くの人々はイエス様の言葉を耳では聞いていたんですけれども本当にそれを聞いていなかったといいましょうか、心で受け止めていなかったわけですね。旧約の預言者たちも神様の言葉を語り続けたわけですけれども人々はそれを本当に聞こうとしなかったわけです。そしてその悲しみがこの時のイエス様にも続いているわけですね。なかなかこの聞こうとしなかったわけです。人々が本当にイエス様の言葉を心で受け止めていたならばイエス様十字架にかかる必要はなかったわけです。けれどもこのイエス様の言葉を聞いていた人々が残念ながらですね十字架につけろというふうに、この叫んだ、これは残念なことであるわけですけれどもイエス様は、公の生涯を始めたときにイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けて開口一番のメッセージですね、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、このメッセージはこのイエス様の生涯をこの一貫しているわけですね。時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。けれどもこのイエス様の重要な言葉に人々はこの反応をしなかったわけです。困ったことがあってイエス様のもとに行って助けてもらう、解決してもらう、あるいはこのパンと魚を食べて満腹になる、そのためには集まるわけですけれども真に悔い改めるということが残念ながらなかったわけです。主の御言葉を本当に受け入れない心、悔い改めない心、それはついにはイエス様を十字架につけてしまうことになっていくわけです。御言葉の種をまかれても悔い改めない心、それが結局イエス様を十字架につけろ、十字架につけろ、まあそんなふうに、叫んでですね十字架につけていくわけですね。でこのマルコが一番言いたかったこと、これはまさに、悔い改めるということですね。クリスチャンの人生、それは悔い改め続ける人生だと宗教改革を始めたルターが言ったわけです。これはルターだけではなくて私たち、クリスチャンすべてに当てはまることですね。良い畑、それは神様の言葉を聞く心を持つ、聞く耳を常に持ち悔い改めの心を持つということになるわけですね。この例えというのは4つの異なる種類の人々について話しておられます。4種類の人間がいると私たちはこの考えるわけですよね。その通りであってそれは間違いではありません。けれどももう一つの見方をする必要があるわけです。それは一人の人の心の中の異なった面というふうに考えるということですね。私たち一人一人の心の中に実はこの4つの面があるのではないかということです。 人の人の人生の異なる時、また生活のある部分においては神のメッセージを進んで受け入れるけれども、しかし他の部分では受け入れたがらないということについて語っておられるかもしれないんですね。例えば将来のことについては本当に神様に信頼するけれども、一方で金銭をどのように用いるかについては茨のように心を閉ざしてしまうかもしれない心を私たちは持っていないかということです。礼拝せよという命令には与一のように喜んで従うけれども、愛や許し和解に関しては岩地のような固くなさの心を一方で持っているかもしれない。私たちが本当に与一になるということは神様の御心に、神様の御言葉に人生のあらゆる面で、また私たちの心の一部ではなくてですね、心のすべての面でこの与一のようであるように心がけるということですね。8節もうちょっと読んでみたいと思います。また別の種は良い地に落ちた、すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。このようなですね、本当に良い実を結ぶそんな柔らかい耕された御言葉を、この都合のいい御言葉だけではなくてですね、耳の痛い御言葉も本当に素直に受け入れて聞き従う、そして実を結んでいくような心を私たちも持たせていただきたいというふうに思います。お祈りをいたします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様が聞く人にとって本当に身近な、いつも見ているその光景、思って、例えで話してくださいました。それぞれの土地が私たちの心の異なった側面を表していると教えられることでございます。私自身の心の中にも本当に神様に心を開く面と、かたくなに閉ざしている面があることを反省されることでございます。あなたの前に悔い改めて福音を信じる歩みをしていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。どうぞ集われたお一人お一人の上に、またその日々の歩み、またその人生の上に御言葉が豊かに望んで実を結んでいくことができるよう、神様が祝福を与えくださいますようにお願いをいたします。この時を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。